1、ドラマ、恋です。ヤンキー君と白杖ガール。森正弘プロデューサーにインタビュー。東京オリンピック・パラリンピック競技大会を機に、心のバリアフリーが推進され、ホストタウンを中心に相互に理解を深める機会となりましたが、新型コロナウイルスの感染拡大の影響もあってか、まだまだ心のバリアフリーが一人一人の心に根付いていないのが現状です。今年5月には、改正障害者差別解消法が参議院本会議で可決され、成立。民間企業に対しても合理的配慮が義務付けられることになり、今後ますますお互いがお互いを理解し合うことが必要となってきます。そんな中、10月6日より日本テレビでは弱視の女子高校生が主人公のドラマ「恋です。ヤンキー君と白杖ガール」の放送が開始されました。弱視の女子高校生ユキコと不器用な不良少年森尾がお互いが歩み寄り、お互いを知ることで成長したり、キュンキュンしたり、時に考えさせられる。そんな今年秋、注目のドラマです。声の広場では、ドラマ、恋です、ヤンキー君と白杖ガールの森正弘プロデューサーをスタジオにお招きし、ドラマを作る上でこだわったことや、ドラマを通して伝えたいことなどを伺います。
今回はドラマ「恋です」ヤンキー君と白杖ガールのプロデューサー森正弘さんにお話を伺いたいと思います。森さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まずは自己紹介をお願いいたします。
はい、私は現在は日本テレビのドラマのプロデューサーディレクターをしております。今まで長い間もう30年以上テレビドラマに関わり続けてきましたが、最近では今年、やりましたのは今年の1月に放送しました北川恵理子さんに脚本をお願いしました、うちの娘は彼氏ができないですとか、今までの、そうですね、代表作といいましたら、同じく今回にちょっとタイトルの名前が似ておりますけども、石原さとみさん主演の地味にすごい高悦がある河野悦子ですとか、まあ、すごく古くは我々の年代以上の方しかもご存じないかもしれませんけども、足立由美さんの出世作になった家なき子とかもやっておりました。
私も見てたドラマばっかりだなと思って。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい。早速ですが、10月6日夜10時より日本テレビ系でスタートしたドラマ恋です、ヤンキー君と白杖ガールですが、どのような作品でしょうか。森さん、教えてください。
はい、こちらはご存知の方も多いかと思いますが、魚山さんっていう方のヤンキー君と白杖ガールというコミックを原作にしておりまして、こちらが弱視の盲学校生である赤座駅子という女の子と、街で恐れられているヤンキーの黒川森生というすごく意外な、今まで全く別の世界で生きてきた2人が出会うことによって起こるいろんな出来事、それから2人の恋模様を描いていくラブコメディの形を取りながら、何でしょうか、人のこの優しさであるとか、あるいは生きづらさを抱えた人々がどうやって支え合いながら生きていくかというようなことを問う、とてもいい漫画があるんですけども、それを原作にしたテレビドラマです。その主演の赤座駅子、盲学校生の赤座駅子役を先日朝ドラマのおちょやんで非常にブレイクしました杉咲花さんにお願いし、それからヤンキーの黒川森生役を杉野陽介さんという今後注目の、男の俳優さんにやっていただく、注目のこの若手の俳優さんに演じていただく、一言で言いますと、それをすごくこう明るいパワフルなコメディのドラマで描いています。なんですかね、我々の売り文句としては、笑って泣けて時々ハッとする新世代ラブコメディという、若い方からご年配の方まで楽しんでみていただけるドラマを目指しております。
ありがとうございます。盲学校に通う女子高生が主人公のドラマということで、初めて視覚に障害がある役を演じるという役者さんもいたことと思います。役者さんに役作りをしてもらう上でこだわったことはありますか。
はい、もちろん、なんて言いますか、若い俳優さんたちが中心ですので、まあ、ほぼ 全員の方が視覚障害を持つ役を演じるのは初めてでして、で、まあ、一つには我々が最初に原作を読んだ時に、私は今57なんですけど、そもそもそれを読むまで、じゃあ全盲の方がいて弱視の方がいて、で弱視の方の中にもどう見えているか見えづらいかっていうのことを全く僕自身もよく分かっていなくて、まずそのことがそうだったのかという、あの、なんて言いますかね、まあ、恥ずかしいと同時に、あ、これはすごく僕たち自身が学ん でこのことをテレビドラマを通してたくさんの人に知ってもらうっていうことが、何かこのドラマを作る一つの、なんですかね、僕らの役目だなということもあったので、まあ、ゆえに演じていただく俳優さんたちにもドラマを作るにあたって実際に弱視の方であるとか、それこそ弱視の方、全盲の方、いろんな視覚障害をお持ちの方にお会いしたりお話を伺ったりして、まずはそのどういうものかというのを知ってもらう、またその今回横浜の盲学校、横浜市立盲特別支援学校で、あの、先生方に監修をお願いしてるんですけども、そちらに行って視覚障害をお持ちの先生方にお話を伺ったり、白杖の使い方を練習してもらったりとか、やっぱりまだまだ世の中で生きている人たちの多くの人が、やっぱ視覚障害がどういうものかっていうのを知らない、まずはそれを学ぶところから始めようと、で演じる俳優さんたちにも学んでもらおうと、そこからスタートしようという意識から始めました。
実際にこう視覚に障害がある役を演じた役者さんからはどんな感想というかありましたか？
はい、やっぱりとても難しい、もちろん彼ら自身が自分の役がどう見えているかっていうことをこう理解するのがまず難しいですし、で今度それを分かりやすく表現するっていうのも非常に難しいことなので、まだまだ撮影始まってそんなに長い時間が経っているわけではないんですけども、もう毎日毎日俳優さんたちもすごくこう苦労もしながらでも楽しみながら、で実際に現場前にもいろんなお話を伺ったりもしたんですけども、現場に来ていただいた実際に視覚障害をお持ちの盲学校の先生などからもいろんなことを教えてもらいながらやってます。で我々スタッフ、特に演出する監督とか俳優も含めて、どう見えづらい人なのかみたいなことをすごく苦労しながら、で時々やっぱり忘れちゃうんですね、ふっと振り返って、いやそれ見えてるよねみたいな、あそうだったみたいな、まあ、それと同時に、なんか今までのそのテレビとか映画とかで分かりやすく、そのほぼ描いてきたのって全盲だけだと思うんですけども、分かりやすく見えてないただのお芝居っていうのも、今回はそれよりももう一歩進んだ見えにくい人たちの世界、もちろん全盲の役もの方も出てくるんですけども、この見えにくい弱視ですとかロービジョンですとかと呼ばれるその世界をどうやって表現するかっていうのは、もうみんなすごく苦労しながらやってますね。ただ見えない、ただ見えてないっていうだけのお芝居じゃなくて、すごく幅広いことをやってくれてます。
試行錯誤しながらこう作品を作ってる感じなんですね。
そうですね、まさしく。
はい、ありがとうございます。役者さん含め、スタッフさん含め、こう作品を作る前と後でこう視覚障害者に対する意識というものに変化はありましたか？
変化はありますよね。まず最初にこのドラマを作ることになって、例えば試練さんに伺うとき、監修していただいたり、横浜の盲学校に行くときに、あ、展示ブロックってこんな風につながっているんだとか、そんなことですら僕らってあんまり考えたことなかったなみたいな。そうすると今こういろんな街へ行ったときに、どこへ行ってもどの街角でも、あ、ここは展示ブロック駅からずっと続いてるなとか、あ、ここはないなとか、あるいは今この展示ブロックのとこ工事してるけど大丈夫だろうかとか、なんかそんなことが、いろんなことが気になってきています。まあそんなこともありますし、またそのなんていうんですかね、ちょっと変わったこととは違うと思うんですけど、まあ作っていく上で視覚障害を持っている若い女の子とその家族の話をやるにあたって、じゃあ家はどうなってるんだろうかとか、メイクはどうしてるんだろうかとか、何にも知らないよね僕たちみたいなところから始まってて、まあ、そんな中実際に日試練の青年協議会の若い女性の皆様も集まっていただいて、で実際に演じる杉咲花ですとか田辺桃子というこの子も若い女優さんですけども、たちがみんなでできるだけ若い女性同士で日常生活であるとか 生活の中でこれは一体どうしているんでしょうかみたいなことを聞く会を作らせていただいたりして、すごくそこが彼女たちが役を作る上でも、僕たちがドラマ全体を作る上でも非常に役に立っているって失礼な話ですけども、すごく勉強になりましたし、僕たちの世界も一歩広げることができたかなと思っております。そんな中で最初に驚いたのが、なんていうんですかね、白杖を持ってる人の世界って常に白杖を持ってるのかとか、そんなことすら思い込んでるんですけど、例えば盲学校行っても盲学校の中では皆さん白杖を持っているわけではないと。でやっぱりその皆さんそれはそれでいろんなご苦労あるんだと思うんですけども、見知った空間の中ではものすごく自由に動かれてて、僕は何度か盲学校にお伺いしてると、当事者の先生方と何回もこっちは顔を合わせてますと、変な言葉ですよね、顔見知りって、もうこっちは見て知ってるような顔してる、思い込んでるんですけど、あどうもどうもなんて言ったけど、あダメだ、僕名乗らないと向こうはわからないんだとか、でもそう思わせてくれるぐらい、その見知った空間ではこんなに自由に動いてるんだなとか、それをまず驚きましたね。これあんまり言っちゃ怒られるんですけど、その時もいろいろ盲学校の先生にお話を伺ってる中で、とある先生がまだお話を聞いてる途中だったんですけど、その先生はもう自分の授業が始まるのでギリギリまで言ってくださって、すいません、私これからちょうどもう授業始まるので失礼しますって、あすいませんすいませんって言って、その先生がものすごい勢いで走ってっちゃったんで、え大丈夫なのかなとか思ったりとか、でもなんかすごく僕たちもその新鮮で、じゃあ障害をお持ちだから非常に窮屈に暮らされているわけではないし、そこはあんまりざっくりとした言い方を言っちゃいけないのかもしれませんけど、やっぱ同じ人間としての営みだったりとか生き方とか、でもすごく先生方も非常に明るくて力強い、これは原作で描かれているそのユキコの世界と非常に近い感じで、非常に明るくて力強く生きられているので、すごくそこは感銘を受けたりして、まあ苦労することも多いですけども、本当に僕たちも楽しみながら作っていると言えます。はい、
こだわりが随所に見られる作品になっていると思いますが、
はい、
特に注目してほしいドラマのポイントを教えてください。
そうですね、もちろんまずはエンターテインメントとしてのテレビドラマとして面白いものを作ろうと思っておりますけども、その中でもその視覚障害をお持ちの方の世界みたいなのを幅広く知ってほしいっていう中で、もちろんその白い杖、これが白杖と呼ばれるのだということですら、僕たちはこのドラマに関わるまで知らなかった、白杖があるってどんな字書くのみたいな、あ白い杖なんだみたいなこともあれですし、例えば弱視の方ですと人によりますけど、すごく文字を拡大したり、あるいは白黒反転させたりすると読みやすいのだというようなところで、拡大読書器、主人公の学校にもありますし、家にもありますしが登場したりとか、あるいはそのあれですね、いわゆる音声ガイダンスのついているスマホだったり、映画を見に行く時の音声ガイドみたいなことも番組の中で紹介しておりますし、そういうものもあるよっていうことを紹介したい。でそれとですね、今回これは初回放送してたらあれなんですけども、今まで日本テレビのドラマ、最近は必ず音声ガイドといいますか解説放送というものがございまして、これは実際の放送の時にはついていたのですけども、いわゆる今最近見逃し配信という、これは Hulu ですとか TVer ですとか日本テレビのドラマですとそういうところで流れるんですが、そちらの方には流れるものには解説放送が今までついてなかったんですけども、今回はこういうテーマでやるドラマですので、そこはこだわって、見逃し配信も解説放送付き版というのを置いて、見逃しでも解説放送のついたのを楽しんでいただけるようにしようと思ってます。それから大抵ドラマって放送された後、いわゆる DVD ブルーレイのボックスが出るんですけど、そちらの方もサブチャンネルに解説放送が入っているものを必ずつけたいなと思っております。そこら辺もこだわりでございます。
それでは最後に声の広場をお聞きのリスナーにメッセージをお願いいたします。
はい、この恋ですヤンキー君と白杖ガールは、いわゆる主人公は障害をお持ちの方なんですけども、障害者ドラマ昔からあった、一種その障害者の主人公が何かけなげに頑張るみたいな、今まであった障害者主人公のドラマではなくて、これ原作がそうなんですけども、すごくパワフルで前向きで明るい障害を持っている主人公が周りの人たちも変えていくというところが、すごく新しい原作のテーマだと思いますので、ドラマでもそういうことを大事にしながら、かつすごく楽しんでいただけるドラマを作ろうと思ってますので、で実際制作の現場でも、解説放送も含めてですけども、 視覚障害をお持ちの方にも楽しんでいただけるようスタッフキャスト一同頑張っておりますので、ぜひお楽しみにしていただければと思います。
ありがとうございます。今回は日本テレビ系ドラマ恋です、ヤンキー君と白杖ガールのプロデューサー森雅宏さんとともにお送りしてまいりました。森さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ドラマ恋です、ヤンキー君と白杖ガールは毎週水曜日夜10時より日本テレビ系で放送しています。全話に解説放送がついています。どうぞお楽しみください。